鳴門市議会だよりナンバー100発行鳴門市議会編集議会広報委員会発刊2017年平成29年9月1日内容を一部抜粋しています。議会だより第100号記念企画鳴門市内の中学生から市議会に質問をいただきました。中学校の生徒の皆さん、ご協力ありがとうございました。鳴門第一中学校、質問、休みの日は何をしているのですか？答え、議員は非常勤の特別公務員ですので、定例会や臨時会、委員会などがあるときは議会へ行きますが、それ以外は地域等での議員活動となります。例えば、地域で市民の声に耳を傾けたり、また研修を受けたり、他市の優れた政策の調査などをします。感想、お返事ありがとうございました。私にとって初めて知ることの方が多かったです。皆さんの仕事の大変さがよくわかりました。本当にありがとうございました。質問、今まで決めてきた条例はどこで発表しているんですか？答え、議会で条例が成立すると、市は20日以内に交付します。交付とは、成立した条例を一般に周知させる目的で、市民が知ることのできる状態に置くことを言い、市役所前の掲示板に掲示されることとなります。感想、鳴門市のためにも条例を市民全員に知ってほしいです。そして、今まで以上の鳴門市を作っていきたいです。この度はありがとうございました。質問、議員さんの年収はいくらですか？答え、金額については議長は月額47万7千円、副議長は41万1千円、他の議員は38万9千円で、これに年2回の期末手当が加わりますので、議長、副議長を除く議員の場合、年額では約600万円となります。感想、約600万円ってすごいですね。議員さんには給料ではなく、議員報酬って言われているんですか？初めて知りました。鳴門第二中学校、質問、臨時会は例えばどんなことがあった時に開かれるのですか？答え、臨時会は定例会以外の時、必要がある場合に開かれ、臨時会の招集案件としては、災害対応が必要な時、条例の発案、議長や副議長の選挙、意見書の提出、常任委員会委員の選任、特別委員会の設置などが考えられます。感想、臨時会はあまり開かれないものなのではないかと思っていましたが、思っていたより多いのだということが分かりました。質問、議員は任期が終了したとき、再度立候補することはできるのですか？答え、立候補できる回数や当選する回数も定められていません。また、議員には定年退職はありません。感想、定年退職がないということや、当選する回数に制限がないということは、全く知らなかったので、とても驚きました。質問、議員さん同士が言い合った後、その議員さんを嫌いになるときはありますか？答え、実際にはそれぞれの議員の心の中を覗かなければわかりませんが、議員ごとに様々な考え方があり、また、馬が合う、合わないということもあります。逆に、議論の場では普段仲のいい人同士でも激しく意見を交わすこともあります。感想、普段仲が良い人と激しく言い争うことは難しいと思っていたので、言い合えるのはすごいなと思いました。鳴門中学校、質問、市議会は何をするところですか？答え、市政の重要な案件は市民の代表である市議会が市の意思を決める役割を担います。主な仕事は条例の制定や 配配、予算を定め、決算を認める、市の事務の検査、意見書を提出する、請願や陳情を受け取るなどとなります。感想、市民の代表となり、鳴門市の意思を決める役割をしているなんて驚きました。常に市民のことを考えて働いてくださる市議会の方々、ありがとうございます。質問、政務活動費はなぜ必要で、何に使われ、どうして先払いなのですか。答え、議員は特別職の地方公務員なので、市民や市政のために活動し、その活動は公務とされ、税金の使用対象となります。そんな中、議員の調査活動の充実のため、政務調査費、現在は政務活動費ができました。費目は、調査研究費、研修費、広報費、校長費、事務所費などに分類されます。個人の公費の立て替えが良くないとの考えから先払いになっています。感想、政務活動費のことがよくわかりました。でも、不正をなくすためには、もっと徹底した管理をしないといけないと思いました。質問、鳴門市議会の人は何人くらいいるんですか？答え、鳴門市の議員定数は22名です。また、議員のサポートのため、9名、臨時職員も含むの事務局職員がいます。感想、思っていたより多くの人がいました。また、サポートのための人も9名もいるということなので、常に鳴門市の業務に当たることができると思いました。瀬戸中学校、質問、議会を行うために市民からの税金は何にどのくらい使っていますか？答え、議会の経費はすべて税金により賄われます。主なものは議員報酬、事務局職員の賃金、政務活動費、インターネット中継の経費、議会広報の制作費用、先進地視察の旅費、会議録、議事録、作成経費など年間で約2億5000万円になります。感想、先進地の視察などで参考になった他市の取り組みで、鳴門市のためになるものがあれば、積極的に取り入れていってほしいと思いました。質問、議会を行う際に最も心がけていることは何ですか？答え、議員は市民の代表として選ばれているわけですから、市民の意見や考えをいかに市に届けるかを一番に考えています。また、行政の専門用語や難しい表現などを一般の市民の方にも分かりやすく質問を行うなどを心がけています。感想、活動を行っていく上で市民の意見などを最優先にしていることが分かりました。今後も鳴門市が良くなり、暮らしやすい町になるよう活動を続けてください。質問、鳴門市以外の市町村と関わりを持つことはあるんですか？答え、市議会は基本的に他の自治体の議会と関わりを持つことはほぼありません。市の施策や事業については鳴門市だけで行います。しかし最近、広域行政など複数の自治体にまたがり行われる施策や事業も増えています。感想、朝のサイクリングコースの計画があったことを初めて知りました。実現すれば多くの人が楽しめそうです。他にも鳴門市の取り組みを知っていきたいです。大朝中学校、質問、議会は平日の夜や土日祝日にも開かれることはありますか？答え、議会は基本的に平日の日中に行われ、午前10時から午後5時15分までとなっており、土日祝日には会議は行われません。最近では定例会の会議はケーブルテレビやインターネットでご覧いただくことが可能です。感想、 僕は議会についてや政治についてあまり知らないので、ニュースを見たり新聞を読んだりして、これからの公民の学習も頑張っていきたいと思います。質問。条例の改正などはどんな時行うのですか？答え。条例は常に時代に合ったものにしていくため、改正も多く行われます。一番多いのは、その条例の元になっている国の法律が改正されることにより、条例も改正しなければならない状況になる場合です。感想。気になっていたことを知れて嬉しかったです。今回のことをきっかけに、市議会へ興味を持って新聞やネットニュースで今の鳴門市の情勢を調べようと思います。質問。条例の制定や改廃にどれくらいの時間がかかりますか？答え。条例の制定や改廃は、1、定例会に提案、2、委員会で審査、3、委員会で採決、4、本会議で委員長が審査内容を報告、5、本会議で採決となります。この間、3週間とか1ヶ月程度ですが、議決後も交付する期間が必要です。感想。条例の制定や改廃にたくさんの時間と人が関わっていることを知り驚きました。これから政治についてたくさんのことを学んでいけることがとても楽しみです。人事案件。諮問第1号。人権擁護委員。竹市義弘氏、大麻町。豊原誠二氏、里浦町。同意第2号、農業委員会委員、谷口清美氏、大麻町。小田恒夫氏、大麻町。木下茂氏、大麻町。柴田誠二氏、大麻町。斉藤初子氏、大麻町。八木健二氏、大麻町。手塚浩二氏、大麻町。松村民子氏、無谷町。小川聡氏、瀬戸町。大西義郎氏、北灘町。向井英二氏、鳴門町。金田義雄氏、大津町。藤本昌司氏、大津町。増金義文氏、大津町。長谷目隆氏、大津町。中津真理氏、大津町。中井博武氏、里浦町。林博子氏、里浦町。坂東隆夫氏、里浦町。浜堀秀則氏、大津町。同意第3号、固定資産評価審査委員会委員、斉藤美智子氏、大津町。選第1号、徳島県後期高齢者医療広域連合議員、山根岩尾氏、瀬戸町。平成29年第2回定例会の提出議案と議決結果。議案第37号、専決処分の承認について、平成28年度鳴門市一般会計補正予算第5号。議案第38号、専決処分の承認について、平成28年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第2号。議案第39号、専決処分の承認について、鳴門市税付加徴収条例の一部改正について、議案第40号、専決処分の承認について、鳴門市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について、議案第41号、専決処分の承認について、鳴門市国民健康保険条例の一部改正については、いずれも承認されました。議案第42号、平成29年度鳴門市一般会計補正予算第1号。議案第43号、鳴門市個人情報保護条例の一部改正について、議案第44号、鳴門市特別職指定条例の制定について、議案第45号、鳴門市特別職指定条例の施行に伴う 関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第46号、鳴門市職員の育児・休業等に関する条例の一部改正について、議案第47号、鳴門市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、議案第48号、鳴門市営住宅条例の一部改正について、議案第49号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市学校給食センター新築工事のうち建築工事、議案第50号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市学校給食センター新築工事のうち電気工事、議案第51号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市学校給食センター新築工事のうち管工事、議案第52号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市青年幼稚園リズム室等改築工事のうち、建築工事はいずれも原案の通り可決されました。報告第2号、繰越免許費繰越計算書について、平成28年度鳴門市一般会計予算。報告第3号、繰越免許費繰越計算書について、平成28年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算。報告第4号、繰越計算書について、平成28年度鳴門市水道事業会計予算。報告第5号、繰越計算書について、平成28年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。報告第6号、弾力条項の適用について、平成28年度鳴門市モーターボート競争事業会計。報告第7号、専決処分について、損害賠償の額の決定はいずれも報告されました。い、第1号、業者婦人の働きを認めない差別的税制、所得税法第56条の廃止を求める意見書、は否決されました。諮問第1号、人権擁護委員の推薦について、同意第2号、農業委員会委員の任命について、同意第3号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、はいずれも同意されました。選第1号、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙については選挙されました。請願の処理。請願第20号、業者婦人の働きを認めない差別的税制、所得税法第56条の廃止を求める請願は不採択となりました。請願第16号、国庫負担を増額し、国民健康保険税、量の引き下げを求める請願。請願第18号、さらなる年金削減の仕組み、マクロ経済スライドの廃止を国に求める意見書採択についての請願。請願第22号、国民健康保険都道府県単位化にかかる意見書採択についての請願についてはいずれも継続審査となりました。平成29年第3回定例会で再度審査を行う予定です。代表質問、会派渦潮、東谷真嗣。問い、泉道彦市長の3期目への挑戦について。答え、会派渦潮をはじめ、農協、漁協等各会、各団体から出馬要請をいただき、身に余る光栄であると感じております。地域間競争が激しさを増す中で、いかに鳴門市の魅力を発信していくか、子どもたちの10年後、20年後の笑顔のために、いかに輝かしい未来を切り開いていくか、鳴門市に生まれてよかった、訪れてよかったと実感できる街づくりを、 私自身の手で進めてまいりたいという思いを一層強くしているところであり、3期目に挑戦し、引き続き市政運営の舵取りを担わせていただきたいと思っています。問い、河野鳥を市の鳥に指定してはどうか。答え、国の天然記念物である河野鳥が、兵庫県豊岡市周辺以外では、全国初の野外繁殖を果たしました。このニュースは、ヤフーのトップニュースにも取り上げられるなど、全国的にも注目を集め、市のイメージアップにも大きく寄与したところです。鳴門にしかないブランド力を生かしていくためにも、市の鳥に河野鳥を指定することについて、前向きに検討していきたいと考えています。問い、市役所本庁舎の建て替えについて。答え、災害対応において中心的な役割を担う市役所庁舎が機能不全に陥った場合、市民の生活再建支援に影響を与え、その後の復旧・復興に大きな支障となることが想定されます。そうした状況を踏まえ、本庁舎の整備に残された時間は極めて少ないものと考えておりますことから、新たに設置する特別職の政策官を中心とした庁内組織を立ち上げ、早急に方向性を打ち出していくための議論を進めてまいりたいと考えています。会派創新クラブ大石美智子。問い、水道事業の課題として人口減少や節水型家電の普及等による給水収益の低下、また今後浄水場更新や老朽化したインフラ整備による莫大な費用を必要とする中、本市の水道料金は昭和59年から改正されておらず、このままでは赤字に転落することが想定され、平成31年度に 20% の増額を行うことを仮定し、10年間の経営収支の見通しをしているが、市民が支払う水道料金の見直し案について伺う。答え、水道は重要なライフラインであり、安定的に供給し、事業を持続していくため、投資的な経費の圧縮を図りながらも、耐震化を実施し、効率的な事業運営を行い、それでも不足する財源は、料金改定を考えています。水道事業審議会のご意見を参考に、改定の時期や改定率を検討したいと考えています。問い、県内初となる浄水場の共同建設について、北島町と合意したが、広域化の範囲とそのメリット、また浄水場建設費用の財源はどうするのか。答え、浄水場を一市一町で共同で建設、維持管理することで、整備費用や運転管理にかかる人件費の削減も期待でき、建設コストは約109億円で、鳴門市の負担は76億円、約5億円の削減効果となります。また、緊急時の資機材の融通や応急復旧の応援等も検討します。財源については、企業債を基本とし、国の補助金や他会計の余剰金を活用することとしています。問い、第3子の保育料無料制度と同様に、第2子にかかる保育料半額制度も年齢制限を撤廃し、市民に分かりやすい子育て施策にしてはどうか。また、第2子の該当する児童数と市の負担はどのくらいか。答え、第2子の保育料半額対象外となっている児童は136人。年齢制限撤廃した場合、市の必要額は年間約1900万円です。保育料軽減策については他の自治体の状況も参考に研究したいと考えています。会派平成鳴門佐藤絹子。問い、本市の事業推進には現職員で取り組むべきと考える。なぜ特別職として政策官を設置するのか。答え、本市が直面している課題は、危機管理対策をはじめ、いずれも非常に高度で複雑化し、その対応にも急を要する喫緊の課題であることから、組織運営上、これらに対応する方策の一つとして、 特別職の制作官を設置するものです。なお制作官が本市において担うべき役割は大変重要であり、市政に及ぼす影響も多大です。その人選にあたっては国、県や関係機関等との調整力を有し、行政実務に精通されていることを重視したいと考えています。問い、高度な行政課題と表現されているが、行政というものはゆりかごから墓場までということで、いつ何時どんなことがあるかもわからないということであり、市政の発展や市民福祉の向上のために行政の役割があり、高度また国や県との調整力、行政実務に精通した方で、速やかにこと次第が実現するものなのか、取り組むべき課題は明確である。市長を中心に現職員で果たすべきであり、政策官の設置は市長の一方的な考え方だと思う。職員からできない、手いっぱいで精いっぱいという確認はしたのか。答え、庁舎推進一つにもいろんな調整事があり、その役割と南海トラフ巨大地震に対応、また最近の北朝鮮の弾道ミサイル問題など、危機管理をもう一つレベルを上げられることで、市民の生命と財産を守っていくことが使命であり、その重責を担っていただきたい。近年、財政需要、職員減の中、仕事が増大し、対応には司令塔であり、私の意を汲んでいただいて、していただけるような、そういう方が必要であると考えています。会派、有志会、山根巌。問い、人口減少に歯止めをかけるための施策として、就学前の保育料の完全無料化については。答え、本市の重要課題である子育て世帯の経済的負担の軽減のため、子育て支援策を推進しております。今後も限られた財源の中で本市で子育てをする世帯のニーズに即した施策を推進してまいります。問い、これからも瀬戸町でクリーンセンターを創業していくのであれば、搬入路の確保と環境保全協定書の締結が必要なのでは。答え、搬入路については様々な手法を検討してまいりましたが、現時点では具体的な方法を満たせておりません。そのため、被災時には、搬入路北側にある通路を利用し、応急的に対応する計画としています。環境保全協定書の締結は、生活環境と公害発生の未然防止のため必要であることから、今後も地元の方々の理解が得られるよう協議したいと考えております。問い、国際理解教育及び外国語教育の取り組みは、答え、学級担任主体の授業に ALT や外国語活動支援員を適切に派遣することにより、英語を使った自然なやり取りが増え、コミュニケーションを中心とした授業が展開されております。また、平成26年度より、国際社会で活躍する鳴門市出身の方の講演を実施しており、児童・生徒が将来に夢を持ち、英語学習へのモチベーションを高める機会となっております。問い、鳴門高校の学科の新設と県立高校の学区制については、答え、市内の中学生が希望する多様な進路に対応した教育の実現を図るため、県教育委員会と情報共有を図ります。また、本市の中学生が高等学校へ進学する際の進路に関する選択肢の拡大と入学者選抜における地域間の公平性の確保等、学区制のあり方の検討を県教育委員会に働きかけていきたいと考えております。会派、公明党鳴門市議団、浜聖子。問い、我が国では出生率の低下により少子化が社会問題化。一方、不妊治療において一般的な治療から高度な特定不妊治療まで医療費は100万円から200万円とされている。本市単独での不妊治療助成が必要であると思うが。答え、妊娠出産における支援は県下でも先駆的に取り組んできたところです。不妊治療の経済的負担軽減については必要性を認識しており、 早急に対応したいと考えています。問い、本市にとって今回のコウノトリの繁殖は、農業振興に大きなメリットが考えられる。今後、農業振興にコウノトリ施策をどう生かしていくのか。答え、コウノトリ営巣地周辺は全国でも有数の規模を誇るレンコン産地です。コウノトリブランド認証制度として、県のエコファーマー認定を取得し、環境に優しい取り組みを行っている生産者に対し、市が認証を行う制度を推進。公募したコウノトリおもてなしブランド名称とロゴマークを活用し、今年からブランド名を冠したレンコンの出荷・販売・ PR に着手します。問い、藍染めは2020年東京五輪パラリンピックのエンブレムに採用されており、県も藍染めの PR に力を注いでいる。本市の観光の一環に藍染め体験を取り入れるべきと思うが。答え、渦潮観光協会による旅行商品、里旅で藍染め工房でオリジナルスカーフの染め体験を取り入れたプランを開発・販売をいたしています。また、鳴門大工をモチーフにしたスカーフ、ハンカチの販売も開始しました。問い、本市の藍染め愛好家の皆さんは、伝統文化の推進と藍染めを通した高齢者福祉に貢献されている。このような団体に助成制度を設けるべきだと思うが。答え、本市では、ウイラブ・ナルト・まちづくり活動応援補助金により、市民活動を助成し、随時文化財団や民間企業の助成金の募集情報を提供しており、団体の活動が継続されるよう、協力と市の広報媒体を活用し、集客に努めます。個人質問。高川康二、平成ナルト。問い、市役所本庁舎建て替えに向けての財源確保の取り組み及び来年度の予算措置については。答え、本庁舎の建て替え費用を約40億円と仮定した場合、現在の庁舎整備基金の残高では、事業費全体の2割程度をカバーするにとどまる状況です。今後、庁舎整備基金の活用を基本とし、計画的な基本確保に努める必要があると考えており、PFI 等の民間活力の導入や、国、県等による補助金、有利な地方債制度の活用など、可能な限り有利な財源の調達にも努めてまいりたいと考えています。また、耐震性能を有していない本庁舎の整備に残された時間は極めて少ないことから、早急に町内組織を立ち上げ、現庁舎を耐震化し、継続的に使用していくのか、それとも新たな庁舎を整備するのかなど、整備方針についての議論を来年度の予算編成も見据えながら、スピード感を持って進めたいと考えています。問い、生き生きサロンの実施状況は、また各種団体との連携や今後の継続的な活動に向けての取り組みは。答え、サロンは市内39カ所に開設されており、多くの方々が思い思いの活動に取り組まれています。介護予防に取り組んだ効果は体力測定データでも統計的に確認されており、今後も関係者や各種団体との連携を強化しながら、サロンの魅力を高める支援を行い、継続的に活動できるよう努めてまいります。問い、小中学校のプールの現状は？答え、近年はプール施設の老朽化が進み、緊急度に応じ修繕を行っています。今後は年次計画的に修繕を行いながら、プール施設の長寿命化を図るのか、あるいは新たな在り方を模索するのかについて、今後、総合的な観点から検討していきたいと考えています。平塚康二、問い、指定ゴミ袋の収益は一般財源にプールするのではなく、地元対策費もしくは環境部門に充てるべきと考えるが、答え、指定ゴミ袋販売収入金は、ゴミ減量対策等に使用することとしており、 指定ゴミ袋製造費、資源ゴミ回収団体への報奨金、電気式生ゴミ処理機の購入補助金、小学校、社会科、副読本制作など収入金のすべてを環境部門に活用しています。問い、鳴門市では今どのような消費者詐欺が発生しているのか。答え、大手通販事業者などを語った架空請求詐欺や初回限定やお試し価格などを謳った通信販売に関するトラブル、また市職員を名乗る者からの還付金詐欺の情報提供も寄せられています。問い、現在の消費者相談体制はどうなっているのか。答え、本年4月より相談員を1名増員し、常時2名の専門資格を有する相談員が対応できるよう強化しました。これにより、出前講座等の啓発事業についても、これまでは申し込みがあれば赴く形だったが、これからは積極的に関係先に働きかけ、消費トラブルの防止に向けた啓発活動を行うことも可能となりました。問い、鳴門市の消費者詐欺の啓発運動は、近隣自治体より少ないと感じる。今後どのように展開を考えているのか。答え、特に高齢者や障害者の消費者を特殊詐欺などの被害から守るため、人口5万人以上の全市町に設置が進められている消費者安全確保地域協議会による見守りネットワークの構築に向けて、警察等関係機関と連携し、効果的・重点的に地域で見守る体制の整備を検討していきます。野田清幸送信クラブ。問い、平成22年以降、鳴門市公設地方卸売市場は、水産物卸業者の撤退で、水産物の卸市場機能が失われている。第一次産業の振興には、流通拠点となる市場の活性化が必要。市場があることで、安心安全の食の提供、給食センターへの供給を、視野に入れた地産地消や食育のなどの啓発も可能となるのでは。市としては今後、市場をどのような拠点と位置づけ、役割を担っていこうとされているのか。答え、全国的に卸売市場を取り巻く情勢は、流通形態の多様化による取扱量の減少など大きく変化し、経営環境は厳しくなってまいりました。多くの優れた農産物を抱える本市の卸売市場においても、経営環境の悪化は例外ではなく、水産部との相乗効果が見込まれない成果部単独による運営は、今後ますます厳しくなってくるものと予測されます。このような中、現在ある企業から民営化であれば、水産部の卸売業務に参入したいとのご要望をいただいております。市といたしましても、水産部の再開を含めた卸売市場の民営化は、海参入の増加による繊維化部への相乗効果や、事業者の自由で柔軟な発想による市場運営が可能となることから、本市の卸売市場の活性化に資するものと考えており、今後ニーズや社会経済情勢の変化に即応できる民営化を視野に入れ、市場関係者等とともに市場の在り方や活性化の協議を進めたいと考えています。上田浩二。問い、新学校給食センター建設費については、当初約12億円と試算し、保護者へ説明を行っていたが、最終的には22億円と倍近くに膨れ上がり、市民も驚いている。そして市民に説明するべきでは。答え、平成24年6月の新学校給食センター説明会において、市民へ建設費の概算を十数億円と説明していましたが、その後当時想定できなかった地盤強化等の工事のため、増額を要することとなり、最終的には建設費約22億円となりました。今後、新学校給食センターについて、様々な機会を通じて市民に説明し、より一層の理解に努めたいと考えています。問い、学校給食における地産地消について、 市内納入業者数がこれまでの46から23へと半減して、どうやって市内業者が潤い、地域経済の活性化や市内生産者の振興や消費拡大が望めるのか。答え、本市の学校給食は市内産、県内産、国内産、外国産の順に優先順位をつけて購入しており、また、鳴門の特産品を使った料理や、徳島県の郷土料理を献立に積極的に取り入れることなどにより、市の掲げる地産地消と食育の推進、地域産業の振興と地域経済の活性化に資していきたいと考えています。問い、就学援助制度は、現在入学準備金支給が7月中旬と入学前でないことから、やむなく借金をしたり、子どもたちに我慢してもらうといった事態が発生している。また、就学援助の認定基準も、他の自治体の約7割はすでに鳴門市の基準以上に設定しており、鳴門市はここでも子育てに関して大きく遅れている。そして早急に認定基準の拡充や入学前支給の来年春の実施に向け、積極的に取り組むべきでは。答え、入学準備金の支給時期については、今後他の自治体での実施状況も参考にし、前倒し支給の導入について検討していきたいと考えています。金井勝則、渦潮。問い、世界の記憶の周知啓発や機運を高める取り組みは？答え、学芸員の坂東不慮収容所に関する取り組みは、ドイツ間の見学を中心とした次世代育成講習事業や出前事業を実施している。今年度から資料保存の視点で所蔵資料の当時の印刷物や写真などの保存の難しさや大切さを伝える学習メニューを追加しています。問い、農業技術の向上、新規就農者支援に研究施設を設置できないか。答え、鳴門金時をはじめ高品質の生産技術が普及し、センターを閉鎖したが、生産技術の向上等を目的とした研究施設のあり方は、営農者の皆様の意見、要望をお伺いしながら、徳島県農林水産総合技術支援センター等の専門機関と協議を行いたいと考えています。問い、鳥獣対策及び忌避飼材の実証実験は？答え、カラス駆除は安全面を確保した上で、重機による駆除を実施しています。猿対策は電気柵による対策及び被害の多いところに捕獲檻で捕獲を実施しています。忌避飼材の導入は活用も含め効果的な鳥獣被害軽減策を研究したいと考えています。問い、宇多津トンネルの建設について今後は？答え、トンネル整備には多額の建設負担金を伴うので、まずは平地部の整備を要望し、将来の宇多津トンネル実現につなげたいと考えています。問い、退職工場等有益な資源を本市でも活用すべきでは？答え、退職教員を任用しておりませんが、県、市で退職教員の豊富な知識や経験を生かせる種々の職の公募を行っています。橋本国勝、有志会。問い、今後の行財政運営についてどのように考えているのか。答え、市税収入が減少傾向にあることや、増加傾向が続く扶助費に加え、緊急性の高い施策に対しては、可能な限り、早急な対応に迫られるなど、本市の財政状況は楽観できませんが、全庁的に歳入の確保や歳出削減などに努め、効率的な、効果的な財政運営に取り組む必要があると考えています。問い、財源確保に向けた取り組みで、公有財産の売却や活用、民間などに広く公募する考えはないのか、また、協定事業の収益の活用方法をどのように考えているのか。答え、鳴門市公共施設等総合管理計画に基づき、休止施設などを含む現有施設の活用案も検討します。 またボートレース事業の収益金の活用については、鳴門市総合戦略に掲げる事業推進等をはじめとする本市のまちづくりに資する事業等に効果的・効率的に活用したいと考えています。問い、今回新たに参与を設置した理由について伺いたい。答え、特定分野における調整やアドバイスなどの業務を担い、既存制度や部局を横断した対極的・戦略的な視点でこれらを行う立場を明確にするため設置します。具体的な特命事項として、医療介護福祉統括官は地域包括ケアシステム構築や子育て対策など、情報管理官は自治体情報セキュリティ対策の強靭化など、経済企画官は中小企業振興施策の推進などに関与します。問い、本市職員の働き方改革についてどのように取り組むのか。答え、時間外勤務の縮減や有給休暇の取得控除について数値目標を掲げ、実現に向けて取り組んでいきます。三津義博送信クラブ。問い、災害発生の後の指定避難所の状況は。答え、学校施設、公民館、集会所等150の施設があり、このうち82施設は耐震性が確保されています。また、耐震診断が未診断の施設は58施設あります。大雨災害でも使用するので、耐震性の有無は指定要件ではなく、大地震発生後は施設の安全性を見定めて開設しています。問い、空き家の状況、有効活用対策は。答え、市内全戸数の約 6% が空き家となっています。空き家バンクを設置、移住者への情報提供、改修等に補助事業を実施しています。問い、倒壊の危険性があり取り壊しできない空き家で、相続・解体費用、前の道路幅、固定資産税の問題などへの対策は。答え、解体費用への補助金制度があり、無料相談会の実施を予定しています。先進自治体の除去後一定期間住宅用地特例の適用を据え置く対策を参考検討したいと考えています。問い、2学期制について。答え、制度の目的や効果を再評価する必要があり、広く保護者や教職員にアンケート調査を実施して望ましい在り方を検討したいと考えています。問い、高等学校通学区域について。答え、総合教育会議などの場において議論し、県教育委員会等へ必要に応じた働きかけをしたいと考えています。意見、徳島県の学生は鳴門市にとって矛盾に満ちた不公平な制度で、鳴門市の人口減少の一つの要因でもある。抜本的に変更するように要望していくことが必要。問い、新学校給食センター稼働に伴い経費がかなり削減される。学校給食費を完全に無償にできないか。答え、保護者負担の軽減のため、本年8月からの稼働に伴い1食あたり幼稚園児と小学生は30円、中学生は60円減額する予定です。通年化する来年度は運営状況や物価の動向も勘案し、改めて見直しを検討し、保護者負担の額に十分配慮したいと考えています。行政視察報告、生活福祉委員会視察委員、宅川康二、大石美智子、上田浩二、藤田茂雄、松浦富子、山根岩尾。視察先、7月6日東京都立川市。視察項目、学童保育所の待機児童解消事業について。7月7日群馬県桐生市。視察項目、桐生市民活動応援祭ユイネットについて。立川市では年々増加している学童保育所の待機児童問題への対策の一つとして、平成24年度から立川市シルバー人材センターに委託し、小学校の特別教室等で夏休み限定のサマー学童保育所を実施していました。英会話や手品など多岐にわたるプログラムにより、 児童保護者からは好評であり、夏休み限定の保育のニーズに対応することで、通年の学童保育所への申請件数の減少にも効果が期待されていました。事業の実施には小学校や委託業者との連携が重要であり、今後の学童保育所の在り方を考える上で参考になるものでした。桐生市では多くの人にボランティアによる社会貢献活動への参加の機会を提供することを目的として、行政桐生市社会福祉協議会、桐生市民活動推進ネットワークの3社が協力し、桐生市民活動応援サイトユイネットを開発していました。スマートフォン等の端末で個人登録をすることで、希望するボランティア情報が自動メールで受信されるマッチング機能が大きな特色でした。今後は災害時や自治会と若年層との関わりに貢献することも期待されており、本市の市民共同のまちづくりを推進する上で参考になるものでした。行政視察報告、産業建設委員会、視察委員、東正則、浜聖光、秋岡義郎、塩崎照親、東谷慎治、三津義弘、畠山俊作。視察先、7月6日、三重県志摩市。視察項目、地域ブランド認定事業について、水産業の振興、志摩市水産業振興計画について、7月7日、三重県松阪市、視察項目、松阪農業公園ベルファームの取り組みについて、志摩市は恵まれた地域資源、加工品等をブランド化することにより、観光客の誘致や生産品等の付加価値向上を図るために、地域ブランド認定事業を行っておりました。また、稼げる、学べる、遊べる、新しい里、海の町、島をコンセプトに、志摩市自体のブランド化を目指しておりました。水産業については、地産地消を推進し、豊穣な海、旬の一品を次世代に継承する水産業を目指して、水産業振興計画を策定しておりました。両取り組みとも、本市の経済産業の振興を考える上で大変参考になりました。松阪市は、都市と農村の交流拠点、自然や農業について学ぶ体験施設として、平成16年に松阪農業公園ベルファームを設置しました。指定管理者として株式会社松阪共同ファームが選定され、松阪の豊かな自然環境や地域農業を生かし、食育、緑育を推進するとともに、小さな生産者の育成、地域経済力の向上に資することを使命として、管理運営を行っておりました。集客イベント広報について、直売所の取り組みについての説明を受け、本市の地域産業の今後の在り方を考える上で、大変参考になりました。7月に予定しておりました総務文教委員会の九州地方への行政視察は台風の影響のため中止になりました。7月18日、鳴門市学校給食センターのオープニングセレモニーが行われ、所管委員会の総務文教委員会委員をはじめ多くの議員が参加しました。議員表彰、たる5月24日東京都で第93回全国市議会議長会定期総会が開催され、佐藤きぬこ議員が30年以上在職議員として特別表彰を受賞されました。それに伴い6月8日の第2回定例会開会日、議場において議長より佐藤きぬこ議員に表彰状の伝達が行われました。平成29年第3回定例会の開催予定。平成29年第3回定例会は9月13日から10月6日までの24日間の予定です。9月13日水曜日、第3回定例会開会、予算決算委員会議案説明、14日木曜日一般質問通告締め切り、19日火曜日一般質問会派代表質問、20日水曜日、一般質問、個人質問。21日木曜日、一般質問、個人質問。25日月曜日、予算決算全体質疑、特別質疑。 26日火曜日、総務文教委員会、予算決算委員会、第一文化会。27日水曜日、生活福祉委員会、予算決算委員会、第二文化会。29日金曜日、産業建設委員会、予算決算委員会、第三文化会。10月4日水曜日、予算決算委員会、質疑採決。5日木曜日、議会運営委員会、全員協議会。6日金曜日、第3回定例会閉会。市民の広場。鳴門市議会では、市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会代理を目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり、感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メール等でお寄せください。募集中。1、議会代理氏名について感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが、300字以内とします。3、鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真、カラープリントで、できれば鳴門市ならではのもの、季節感のあるものでお願いします。内容等についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。紙面には年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますので、ご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。写真は表紙に掲載させていただきますが、編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますので、ご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東山170番地、電話 088-684-1234 番、ファックス 088-684-0814 番。市民の皆さんのご応募をお待ちしております。議会広報委員会委員長上田浩二、副委員長東谷真二、委員谷崎徹、高川康二、大石美智子、松浦富子、山根岩尾、橋本邦勝。担当は中内美代子でした。